はい、というわけで今回はですね、最近読んだ本の話です。これですね、山下智道さんの天然樹脂ハンドブックです。結構なんかね、新しく出版されたので、ご本人もですねプロモーションでライブをされたり、あとなんかいろんな SNS の中でですね、この本買ったよ、面白いよみたいなね感想をつぶやいている方が多くいらっしゃいました。これがねやっぱりね見ると面白かったんですね。私はアロマセラピーについては勉強していますが、薬草とか野草とかハーブに関してはそこまでね詳しいわけではありません。でアロマセラピーを勉強していると、まあ、あの樹脂を通り越して、まあ、精油になったものをですね主に使うので、あんまりね樹脂そのものの知識っていうのはそんなに突き詰めて勉強はしてないなと感じたんですよね。でそれで気になってついつい購入してしまいました楽しいです、ね、これぐらいの厚みの本なんですけれども、あのそもそもでもですねアロマセラピーを勉強していると、まあ、香りの歴史ですね、アロマセラピーの歴史について学ぶんですけれども、そもそもアロマセラピーの発端はですね、まあ、樹脂が登場しております。精油ですね、蒸留方法が確立されるより前はですね、この樹脂が香りの元として使われていたわけですね。だからすごく歴史が古くて、の割にですねやっぱりなんだろうな、全然そこまで勉強をしてこなかったですよね。ちょっとね見てみるとね、とても詳しく分かって面白いです、はい、そもそも樹脂っていうのは何なのかなんですけれども、あの樹脂って木がですね分泌するものですね。木が傷つけられたりした時に自分を守るためにですね出していきます。もともとですね精油として知られているものでも、まあ、樹脂がですね原料のものってありますよね。アロマテラピー検定とかですね受けられたことがある方はですね、はいはいこれ勉強しましたねっていうのがいっぱい出てくるかなと思うんですけれども、まず代表的な例でいくと、例えばフランキンセンスですね。フランキンセンスは教会とかでもですねこう焚かれている香りです。で映画のエクソシストとかでもね悪魔払いに使われてましたよね。めっちゃお金かかるやんって、あのフランキンセンスの価格を知った後はなんかちょっと悪魔払いもお金かかるなって考えるようになったんですけど、 あとあれですね、これはですね私が2025年の大阪・関西万博で購入した、オマーン産のフランキンセンスの精油ですね。これ結構なんか貴重だから使い切るのが名残惜しくてチビチビしか使えないんですよね。だって今ね、テレビニュースでね流れていますけれども、あの中東情勢を見るとですねオマーンも人ごとではないので巻き込まれてますのでね、すごく複雑なあの気持ちになりますね。素晴らしい香りがするんですよフランキンセンスってやっぱり、うん、でこの天然樹脂ハンドブックの中に出てくるのは、まあ、ちょっとだけちらっとお見せできるのかな。フランキンセンスだけでもものすごいね、ものすごい種類がいっぱいあるよっていうようなものがですね載っています。はい。であとは、アロマテラピー検定とかで出てくるのだったらミルラですね。ミルラはもうミイラ作りに使われてたことで有名なんですけれども、防腐作用とかね、あの抗菌の目的で使われていたと言われています。まあミイラがね本当に今も現存して残ってますので、ミルラすごーって思ったりとかするんですけれども、であとは、ベンゾインね、ベンゾイン聞かれたことありますかね。これもアロマテラピー検定とかでは勉強する範囲に入ってるかなと思うんですけれども、あの甘いカスタードのような香りがします。まあそれもそうですよね、バニリンっていう芳香物質が含まれてますので。ベンゾインに関しては、あの結構精油をブレンドする時の保留剤ですね、香りをちょっと長く保たせたい時とか、まあやっぱりこの甘さっていうのはなかなかねありませんので、この甘さをブレンドに足す時はですねとっても便利に使えるものです。はい、まあ、このあたりは有名どころなんですが、この本の面白いところって本当にねそんなものでは全然あのメジャーどころだけじゃなくてですね、何これっていうような樹脂がいっぱい出てくるんですよね。でしかも日本の の樹木の樹脂もすごい量がね載ってるんですよ実は。例えばヒノキとか杉とかアスナロとか普通にあの精油でね使っているようなもの、例えばこういうヒノキとかアスナロとか、こういうね精油はありますよ。これはもう液体になっているものですし、抽出部位がまあ全然違うわけですよね。これはヒノキの木部ですし、ヒノキはですね葉部、葉っぱだけのものと、あと枝葉ですね、子葉部とこの木部、まあ大体3つ分かれたりしております。でアスナロは、まあ、葉っぱだけのものもあったんですけれども、今はもうちょっと廃盤になっちゃったのかな。この木部から取られているものとかが結構出回っております。まあ、これは精油なので木からですね水蒸気蒸留法で取られた、まあ、気体になって芳香物質を取り出して、それを冷やして、で芳香蒸留水と精油に分けて取られたものなんですが、まあ、この、ね、天然樹脂ハンドブックに載ってるのは樹脂そのものが出てくるということでですね、それもまたね面白いんですよ。へーって、どんな違いがあるのか一回体験してみたいよねってなります。なのでね、すでに精油で知っている樹種と、まあ、この樹脂に関するものと、まあ、どう違うのかなっていうのすごいね、知的好奇心をくすぐられるような本ですね。これからね木を見る視点が変わりそうですよね。ちなみに、精油に関してはこっちのね精油に関しては、例えば、楽しみ方としては、まあ、芳香浴、まあ、ディフューザーに入れて芳香浴をしたり、まあ、ティッシュにつけたり、あとはなんかキャリアオイルに希釈をしてトリートメントに使ったり、まあ、アロマクラフトコスメに使ったりということで使われますね。この樹脂に関してはですね、まあ、固形ですのでそれをですね、まあ、軽く熱する、で温めることによって香りが立ち上ってくるというような感じになってますね。ちょっと燃やしていぶしたりとかね、煙にしたりして、で香りを拡散させるという方法もあります。面白いですよね。でもなんか全然こう違う楽しみ方になると。で驚いたポイントとしてはですね、樹脂が結構食べられるっていうことですね。なんかこれを読んだ方々の感想でも多いんですけど、樹脂食べられるんやみたいなね。しかも結構ね、なんかね身近なやつなんですよ。ソメイヨシノとか梅とか桃とかの樹脂が食べられるみたいな。ちょっと今度からお花見する時の見方変わりそうな気がしませんか。私はなんかソメイヨシノ見てもあれってちょっと食べられるんよなみたいに思ってしまうような気がしますね。ただね、樹脂が取れるのは大体が秋口なんですよ。お花がねない頃にはなるんですけれども、今度、まあ、今からねお花見の時期始まると思うので、いろんな植物木を見てですね、ここからこう出てきた樹脂がどんな味するのかなみたいな風に思う方もね増えるでしょうね。ちなみに私はですね、まあ、あんまりこうアロマセラピーの方を楽しんでいたので、お香の文化はですねまだちょっと疎いと、まあ、大学時代に松栄堂の社長のお話を聞く短期授業があったんで、それでですね松栄堂の社長から、まあ、お香の歴史だとか、あと香道についてもですねちょっとお話は聞いていましたが、それもうね20年以上前の話になりますので、まあ、ここ最近だと去年ですね12月に、家族と一緒に金沢旅行に行ったんですけど、そこでね門香体験をしました。子供たちも一緒に体験したんですけど、すごくね楽しかったんですよね。でその時に、まあ圧縮型の能登ヒバの、木くずをですね圧縮して、そこに、香りをですね染み込ませたこういうお香ですね、和歌という商品なんですが、これにすごくないですか。能登ヒバの香りと、あとこれ黒文字の香りと、これはですね丸八製茶場加賀坊茶を使用したお茶の香りとかなんですよね。これを楽しむのに私はそういえば香炉持ってないやと思ってたんですよ。例えば茶香炉とか、アロマセラピーをされてる方だったらアロマオイルヒーター、アロマランプみたいなものとかだと、まあ、火のですね上にお皿を乗っけて、でそこにお水を張ったりとかするタイプのものだと、も しかすると楽しめるのかなと思うんですけど、でもね、体気をするとそのお皿がね割れる時がありますので、お水を入れずに使うとですね割れるかもしれないので、やっぱりそこはですね茶香炉とかの方、乾いたお茶葉をね乗せて、それを下で、ろうそくの火でちょっと熱を加えて香りを立たせるっていうものがありますけど、茶香炉とか、あとは電熱式の香炉であったり、普通の文香用の香炉、灰をね入れるタイプの香炉があればすごく楽しめるんじゃないかなと思います。これ燃やすタイプじゃないよっていうのはね伺ってたので、燃やしちゃうとやっぱり、ね、いい香りではなくなりますよね。でそんな感じで私はですね最近こんな香炉を手に入れてしまいました。メルカリで購入をしたんですけど、とても素敵です。灰を入れるとね楽しめる香炉です。はい、まあ、これからですねこの樹脂に関しては香炉で炊いたり、あとはまあ温めたり、それからエタノールについてですね鎮気剤とかにしてで楽しむ方法とかもありますので、でね食べるっていう方法もね楽しみ方もありますので、なんかこれから精油だけじゃなくって日本の樹木の樹脂に関しても結構暮らしに取り入れていけたら面白そうだなっていうのを思いました。はい、ぜひね皆さんも興味があればこの本読んでみてください。なんかすっごいたくさんこんな植物からも取れるんだみたいなのがいっぱいあるんですよ。例えばキハダとかのね、キハダって普段あんまり聞かないですけど、うちは商品を取り扱っているのでものすごくキハダのことをね耳にはしますし、このコーラ、クラフトコーラとかにも使われるような、まあ薬草のうちの一つですよね。奈良県でよく育てられているんですけれども、こういったね樹木に関する知識なんかもちょろっと載ってますので、ぜひね楽しんでいただければいいなと思います。はい、今回はですねちょっとスタイルを変えてみました。俯瞰撮影をして本を撮るみたいなねもうなんか YouTube の動画の編集するのに時間かかるのにちょっと疲れちゃったんですよ。更新頻度が落ちちゃってて、で喋るのは喋れるので、まあ、今度からこんなスタイルでいこうかなと思います。あ、そういえばね樹脂の話でめっちゃ出てきてますけど、ヒノキとかもねいろいろありますから、これ吉野ヒノキですね。さっきの、ヒノキの木部とまたね香りが違います。吉野ヒノキはちょっとまた蒸留の仕方が違うのと、ね、木くずではない、あと水を加えてないところが面白いですね。それから、私が香りの保留剤として和精油の中で樹脂系の精油みたいに使えるものはどれですかって聞かれた時は、おすすめしてるのはこの薬杉の精油ですね。まあ、薬杉自体がもう1000年以上存在しているので、樹脂成分に近いような重めの香りを持っているんですよね、その普通の杉と違って。なので結構ですねこの薬杉の精油は垂らす時もちょっとトロッとして時間かかります、垂らすのに。まあ、それぐらいですね普通の杉と全然違うので、普通の針葉樹ともね全く違う。そしてパイナップルみたいなちょっとした甘みが感じられますので、まあフランキンセンス、ミルラ、ベンゾインみたいなこういう樹脂系の精油が和精油だと今ないんですよね。いろんな農家さんにないんですかって聞いてるんですけど、なかなかね寒暖化の植物みたいな乾いた土地でね育つような植物ってないねって、日本の土地にねものすごい乾燥地帯がないっていうのはあるんですけれども、なのでこういう薬杉の精油は、まあ、代わりとして使うのもありかなと思っております。よかったらねブレンドで使ってみてください。というわけで今回は天然樹脂ハンドブックのお話でした。最後までご視聴くださってありがとうございます。それでは次回またお会いしましょう。